黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。私が主である、他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。
アーメン。
皆さんご起立ください。賛美9番をもって賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を御前にお捧げいたします。
アーメン。
2番です。購読文2番、詩編2編。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。
何故地上の王は構え、指導者は結束して主に逆らい、
主の油注がれた方に逆らうのか。
我らは風を外し縄を切って投げ捨てようと。
天を王座とする方は笑い、
主は彼らをあざけり、
憤って恐怖に落とす、怒って彼らに宣言される。
聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。
主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。
お前は私の子、今日私はお前を産んだ。
求めよ、私は国々をお前の修行とし、
地の果てまでお前の領土とする。アーメン。
使徒信条です。今日も主が与えてくださった信仰によって御前に集うし、一人一人です信仰の創始者であり完成者であられるお方に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。主よ、命の息で一人一人を生かしてください。
アメン。
御言葉なる主を豊かに住まわす有用な器とならせてください。
アメン。
神の息を生かしたまえ、清めらるる心の幸、進むも忍ぶも主と共ならぬ甘つさかや望み見つつ、一つとならばや主の御霊と神の息よ、我を生かし常世の命にいらせたまえ。
アメン。ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表小林伝道師が祈ります。
心の清いものは幸いです。そのものは神を見るから。アメン。ハレルヤする天のお父様、大いなる皆をあがめ、天の御国が私たちに来るようにと、主よ、天のお父様の皆を呼び求めます。イエス様、神の子供として御子イエス様が私たちのこの人類のためにあなたが子羊となってくださり、ほぐられてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
私たちはそれゆえにあがなわれました。そして聖霊様をいただいていることを感謝いたします。霊のこの神の息吹が私たちのうちに入り、そして神の御霊が私たちのうちに住まれ、私たちに光ある場所へ、光のもとへ行けと、あなたがこの十字架の身元へ導いてくださいましたことを感謝いたします。 十字架の場所において身元において私たちは罪を告白いたします。永遠の大祭司であるイエス様、そして永遠の生贄ふくられた子羊であるイエス様、あなたの御前で罪を告白し、大祭司であるあなたはじっと私たちを見てください、取りなしてくださり、またほふられた子羊として私たちの罪を永遠にあがなってくださる主が共におられますことを感謝いたします。共におられるのにその岩が私たちの目の前にあるのに、私たちはイエス様にお願いし、イエス様助けてくださいという声が少なかったことを許してください。人間の力で作った自動販売機にお金を入れてその水を飲む人工的なもので、神ではない人に頼ってしまう私たちの弱さを許してください。岩なる水は求めればいくらでも私たちは飲むことができます。先生、私にもこの水をくださいと、もうここまで汲みに来なくても良いように乾くことのない水を私にくださいとお願いした、このサマリアの女のごとくに、イエス様はすぐそばにいるのに求めなかった私たちを許してください。主よ、私たちは求めます。このしもべは求めます。主よください、あなたの水をください。私たちの内から命が湧き出て、そして永遠の命の水が湧き出るというその泉を、そのもとをあなたがくださることを感謝いたします。主よ、今日も私たちは命の水を求めてこの場所に来ました。飲み尽くすことができますように、見つけて飲み干すことができますように助けてください。今私たちは自分の不主権命を今あなたの御前に投げ捨てます。重い心感情があるゆえにあなたを見つけることができなかった、その場所場所を今捨てて、あなたをあなたの命で満ち溢れさせてください。心の王座を今イエス様に明け渡します。あなたが体をこの場所に私たちを来させてくださいました。今私たちが思い意思感情をあなたに従える時間です。どうか主よ、この祈りの時、賛美の時、あなたはこの素晴らしいこの主への道を通して今あなたの奥の前と入らせてくださっていることを感謝いたします。どうかあなたが思いを心を開いてくださったように、またこの耳を開いてください。御言葉を語られます。働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでくださいますことを感謝いたします。その唇を清めてくださり、あなたが今語りたい、今私たちの命として語りたいことを、神の国の奥義を大胆に語らしめることができますように助け導いてください。聞く者にも語る者にも聖霊様、あなたが必要です。どうか聖霊様と共に歩み、聖霊様と共に終わる礼拝であられますように、主はあなたが助け導いてください。あなたの清さに預かる私たちです。そしてまたあなたの清さから平和を生み出すピースメーカーとして、私たちはこの1週間を歩んでいきます。どうか私たちがこのどこの場所にいでむいても、あなたに使わされた場所場所においてピースメーカー、平和を作るものとして、今日この命を持って、あなたの命を持って新創造を作り変えてください。
アーメン。
あなたの御言葉の命に頼ります。
アーメン。
最初から最後まで聖霊様が私たちを導いてくださり、御言葉が私たちのうちに住んでくださり、主よあなたの導きを期待いたします。御言葉が私たちの心の中に生まわり、私たちの中に心の種となって芽吹いていきます。私たちがこの種として握りしめ、また芽吹いた時にまた握りしめ、また花となって実を咲かせるまで、実を実らせるまで、主よあなたをしっかりと握りしめて共に歩いていきたいと願います。どうぞ主よ、私たちをこの平安の義の実に導く道へと主を誘ってください。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました。私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
59番です。この闇の世において 世の光、地の塩として闇を追いやり、清めの働きをする御言葉をまっすぐに宣言する光の使者たちでありますように。
アメン。
主の光の使者よ、行け闇を追いやり、良き訪れを世界に、光が影よ、光の使者よ、輝き照らせ、暗き夜を輝かせ、光の使者よ、良き働きにたゆけ、主共にいます、主の広き愛を述べ、主に任された御事は世にまで伝え、海山を越え、真理の光が影よ、光の使者よ、輝き照らせ、暗き夜を輝かせ、地の果てまで信者よ、行け、ただ主を頼み、闇を石づくたびにも、光か影よ、光の使者よ、輝き照らせ、暗き夜を輝かせ、
アメン。
本日のメッセージは、時代を祈りで支配し栄えるものとなれと題しまして、旧約聖書ダニエル書1章です。まずはじめに1節2節を宣言させていただきます。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部を彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。アーメン。今日も御言葉なるイエス様、命のマナをいただきます。ダニエルのように、世の食べ物ではなく御言葉を食べ、清い器となって主に用いられ、祈りによって世界を、祈りによって時代を動かす忠実な主のしもべ、天聖一同でありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。主日です。主イエス様と出会う日、イエス様を礼拝する日、本当に幸いな日です。今日も本当に幸いな心、このイエス様を喜ぶ心を持って、今日このイエス様ご自身、すなわち御言葉と向き合っていきたいと思います。それでは一言お祈りします。ハレルヤ。我らは贖い主イエス様、十字架の上で私たちの身代わりとなって血を流し、そして死んでくださったことを感謝します。よみがえってくださり、死に勝利し、私たちもその勝利の行列に迎えてくださったことを感謝いたします。それへ我らは今日も手術が巡ってきました。あなたを褒めたたえ賛美し、そしてあなたの御言葉をいただきたいと願います。どうかこの集いし一人一人、期待してよく耳を開 開く一人一人にあなたが今日もあなたの命を注いでくださすように、どうか取り継ぐシモベラの唇、思い、心を清め、またこの預かる一人一人の耳を清めて、心を清めて、ともどもあなたの命に豊かに預からせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日はですね、皆さんがよくご存知のダニエルなんですけど、名前はよく知っていて、ダニエルそのものが何をしたのかというのは意外とよく分かってないところがたくさんあるんですね。今日この時代に本当に必要なダニエル、このダニエルを今日聖書を通して学ぶことによって、皆さんがこの時代のその場その場においてダニエルの役割を担ってほしいと思い、このメッセージを用意しました。今日はですね、ダニエル一章一節から最後まで一緒に朗読したいと思います。はいはいはい。
では私、新科学第2版ですけども、それで一章の一節から最後までを朗読いたします。それでは皆さん、ご一緒に3、はい。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の宮の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その宮を彼の神の宝物蔵に収めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、白深く王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼のうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァール、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名付けた。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色等を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒等を取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。 ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、一緒くたになってはならないということを、この一章を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たち自身が止まれていても、また私たち自身が本当に困り果てていても、その中において私たちが主の皆を呼ばなければならない時に、主よ、世の人と同じように同じ場所で一緒くたになって飲み食いをして、そして主の皆を呼ぶということであるならば、私たち自身に主からの恵みは多分来るのに遅いと思います。主よ、私たちに今日このダニエル書を通して、どこに私たちが追いやられているとしても、その時代を担うためにダニエルとその友のように、まず神様の許された食物に預かる恵みを与えてください。そして神を恐れ、人を恐れない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この二つを主よ本当に守り行ったゆえに、主は彼らを責任取ってくださいました。主にある許された食物に預かった彼らの方が、本当に身なりが全然、血色が全然良かったということです。あと主よ、恐れなかったゆえに、恐れずに世の王に仕え、まだ世の王に会って彼を治めることができますように、あなたが全ての学問と、まだあらゆるその立ち振る舞いにおいて彼らを明快にし、そしてあらゆることに対して、人物ことに対して、また夢に対して、全部正確にそれを示すことができる知恵を与えてくださったことを感謝します。この時代私たちがそうでありますように、今日ダニエル書を学んで、そしてこのダニエルにあった主を尊ぶ信仰、そしてその報われた聡明さに至ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
このダニエル書、本当に時代が悪い時代でした。なんでこのダニエルをはじめこの3人の友人たち、またこのイスラエルの人たちは、このバビロンという、本当に邪悪な国によって、もう滅ぼされなければならなかったのかって、これはユダヤの中に、本当に神様を恐れ敬うべき神の民が神様を敬わないで、神様を無視して神様の言葉と反することを、それを好き好んでやって、神はいないみたいな、そういう人生を歩んで、でそれでたびたび預言者が使わせたにもかかわらず、それでもその警告に聞かないで、で結局この滅びに至ってしまったわけです。この、時代、本当に今の時代、この2020年という時代、私たちは本当によく読み解く必要があります。皆さんは、テフィリンによって今創世記から恵みをいただいておりますね。御言葉を、よく食べております。このダニエルをはじめとした、この、3人の、友人たちは、彼らはこの時代に飲まれることはありませんでした。彼らは、しっかりと御言葉、清い食物を、食べて、そしてなおかつ彼は汚れたもの、それによってこの身を汚すまいと心に、定めたと、この8節に書いてありますね。 ですからダニエルたちは本当にこの世の中に染まるではなく、本当に清い、ね、神様の御前において清く自らを保とうとしていたから、だから神様はこうして特別扱いを受けたんです。
あのね、神様はいつも私たちとね、突然のことをすることは一切ありません。主ご自身はいつも私たちに前もってこうなるよ、こうなるよということを教えてくださるんですね。教えてくださったその後でも、その御言葉に沿って生きていかない時に、言ったでしょ、このまんま続くとあなたにはこういうことが起きるよということを、まだ長らく長らくそれをね教えているわけなんですね。人はね不思議なものなんですよ。ダメだよ、やったらこうなるからやめなさいって前もって言ってるでしょ。本当に不思議なことに無視する。子育てしてみてわかるでしょ。ダメだよってやっちゃう、ね、勉強しなさいよって、成績落ちるから分かっててしない、ね、あの友達と遊ぶなよってしょっぴかれるから、わしは大丈夫。本当にね、前もって教えてあげるということなんだけど、前もって教えてあげてもそれを受けるか受け入れないかというのは、その子供、その相手の自由意志による、ね、応答なんですよ。大体ね、親しい関係の中において教えるでしょ。そしたらね、親しければ親しいほど軽んじられる、ね、子にとって親にとって一番親しい関係親子なんですよ、ね、一番信用できる関係も親子なんですよ。だけど子がね、分からずやの時代に一番言うこと聞かないのが親の言うことだよ。なぜか分かりますか、親の言うことなんで聞かないか、ね、親はそうそう言うこと聞かなくてももう許すつもり満タンなんですよ。でしょ、今由美子さん笑ったね。ね、親というのは子供が操作することに対して、ね、気をつけてほしいから、ね、小言は言っているものの、許すことはもう心いっぱいなんですよ。だからいつも言いました、ことが起きました、ね、まどもにごめんなさいも言っていないのに、ね、許されました。ひどい時にはこうなっちゃう。ことが起きたでしょ。ことが起きて、もう子供が点々てんこまになっていると、子供叱るどころか、後始末するのに忙しくて。ね。大変。そんで、良くない、注意しても言うこと聞かなかった。それゆえ、今、ね、苦労している。困っている。そのことに対して、親はおバカさんだから、だから親バカってバカがついてるでしょ。おバカさんだから何をしてるかって言ったらね、もううちの子大変。うちの子大変。神様はこの親にね、千の千倍、万の万倍の方なんですよ。ね、アブラハムと出会った時に、アブラハムにその土地をね与えた時に、土地に入る前に、約束の地に入る前に神様が言ったのが、その土地にいてその土地の人間と同じようなことをしたら、その土地があの人間たちを吐き出した孤独、あなたたちも吐き出されるよ、ね、そしてその土地において神の忌み嫌うね、とんでもないことをあなたたちが見習ってやるんだったら、ね、鞭と剣があなた方から離れないって、もう予見しているんですよ。ということなんだけど、ね、予言されたことを犯した時に、昨日犯しました、今日その罰を受けました、ということになっちゃったら、多分人はちょっと直したと思う。ということなんだけど、主があえてそれをしない理由があるんですね。どういうことかというと、マル先生が昨日バルサして今日叩かれた、まだ、ね、その次もバルサしてその翌日に叩かれた、 ということがこう続くとどうなるかというと、神様と愛の関係は結べない。いいですか？愛の関係は結べないんですよ。怖い怖い、恐ろしい恐ろしい。神様と愛の関係を結べないと、私たちはね、神の子供としての地位を獲得することができないんです。だから主は何をしてるかって言ったらね、やっちゃダメだよ、やったらこうなるよということを教えた後に、私たちが悪いことするじゃないですか。それでも罰することに急がない方なんですよ。臨退していることを通して神の愛を示すんです、ね、そしてまだそのことによってとんでもないことが起きてね、もう大変な状況になっている時に、救うことによって、救うことによって神が自分をね、愛してくださる神であることを示してくださるんです。神は愛なりという言葉を皆さんよくご存知ですよね。その神が何で愛か、それはですね、私たち分からず屋に対して前もって言ったことを犯しても、ね、予言したことを軽んじても、神は愛なる方、私たちと怖い怖い関係ではなく、ね、親子として心ゆくまでそのね、関係を築くために長い間をずっと臨待して臨待して待っておられる神が神です。今日皆さんが一緒に宣言したこのダニエル書、まさに神様はずっと予言予言予言しっぱなしでした。予言しっぱなしのその中においてね、警告しても警告しても警告しても、イスラエルという神の子は神を軽んじたんですね。そしたら神様は何をしたかって言ったらね、バビロンというこの大きな国をイスラエルの鞭として剣として主は用いたということなんです、ね、用いられて、そしてイスラエルがね、全部このバビロンという国に食われた状態ね、完璧に食われた状態で、神の宮のね、そのもう大事な礼拝にね、使うそのね、もろもろ聖なるね、その器具、それを全部取られてバビロンに移していたということも、だから何かって、イスラエルではもうまともな礼拝はあんたたちはもうできないよ。なんで？全部揃えられていた時にまともな礼拝しなかった、ね、バビロンが来る前に全部備えられていた時にまともな礼拝しなかったんですよ。だから主はまともな礼拝をしないで、そして礼拝においても罪を犯す、生き方においても罪を犯す、このイスラエルに対してそのまんまほったらかしにしたら、罪を犯しても犯してもね、自分で立ち直ろうとしない、罪に対して大胆な心を持っている、ね、罪を犯してももう本当に言葉悪いけどへとも思わない、そのような風潮がもうみなぎっているこのイスラエルというところに、これ以上は待ったが、ね、もうないと。なぜかイスラエルのその土地がその人を全部吐き出してしまったら二度とそこには戻れないんです。イスラエルというこの土地が前の人たちを吐き出した時に二度とそこには入れなかった、そのようなことがないように主が取った方法が、ね、バビロンを通してイスラエルを鞭打って罪を犯す、ね、罪を犯すことに、ね、本当にこのストップがかからないこの人たちをわざわざその土地から罪を犯さないようによその土地に移したんですよ。よその土地に移したら、なんで罪を犯さないかって言ったらね、奴隷だから朝から晩まで、ね、その国の人々がやれっていうことをやらなければならないということだから、罪を犯すイスラエルで自分たちがやっていたその罪を犯す暇がないんですね。だから70年間の安息を与えたって書いてある。イスラエルがどれだけ罪を犯したかって言ったら、70年間この人たちがこの土地にいないゆえに バビロンにいるゆえに、その土地において今まで犯してきたその罪そのものを犯せないようにして、このイスラエルの土地が、山が、川が、ね、野原が、今まで人がやってきたその罪を全部見て聞いて汚れているわけなんですね。その汚れているこの全てを回復するために必要な時間が70年だったということなんですよ。いいですか。ここで皆さんに言いたいことが一つあるんですよ。バビロンはイスラエルを食っちゃいました。全部食っちゃった。でもね、そのバビロンに連れて行かれたダニエルと3人の友達がバビロンの王を食っちゃいました。ここが肝心要なの。いいですか。皆さんはこの時代に対して、ね、時代に対して皆さんはどういうスタンスでいなければならない、ね、この時代ダニエルとそのお友達のように、ね、時代の力持ち権力者、ね、そういった人々を神の法則にのっとって皆さんも食っちゃわなきゃいけない。そのための今日のダニエル書一章なんですね。今世の中がもういろいろと本当に騒がれています。コロナウイルスというこの入り口はあったものの出口がない、そのような状況の中において政治経済文化教育あらゆるものが立ち止まりの状態、もしくは廃業状態になっているのが今の現状なんですね。主はこの時代、本当にどうしようもないこの時代において私たちに今日言ってるんですよ。この時代のダニエルとなれ、この時代のダニエルと、ね、協力し合ってその時代を食ったもの、ネブガネザル王を食ったもの、そのような力あるものとなれって言ってるんですね。そのために人と一緒に同じ食物を食べるなって言ってるんですよ。どういうこと。人がね、人の世においてよろしくっつってね、飲んだり食べたりするものってあるでしょ、ね、そういうところに預かるなって言ってるんですよ、ね、人の営みの中にね、この厳しい時代においてもね、人との付き合いの中で飲み食いしながら生きるなって言ってるんです、ね、時代が悪い時に私たちがしなければならないことは、人と同じ飲み食いの席を設けてはならない、ね、飲み食いの、ね、食物に預かってもならない。それはね、言葉もそうです。人と一緒くたになってねえねえそうだねそうだねあーあああダメです。立ち振る舞い、ね、この厳しい状態に人と全く同じように、ね、全く同じスタンスで立ち振る舞いもしてはならないということを今日教えているんですね。しっかり覚えて、この時代それぞれの家において職場において、また事業所において、自分たちの働きのそのあらゆる場において、このダニエルとこのお友達のように本当になすべき技をしっかりなす皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。 アーメン。
このダニエル書が私たちに教えること、これですね、永遠の神様が生きておられるということ、そしてその神様の御旨が、ね、必ず成就するということです。時代、ね、悪い時代であったとしても、ね、人間大体もう80年ぐらい、ねでまあね、それで平均寿命が、ね、ついえてしまいますけれども、それでも神様のその御旨、神様の永遠性、それが必ず、ね、成就する、これが、まあ、ダニエル書、ねまあ、1章から、ね、最後の章まで見ればわかるんですけれども、神様が、このイスラエル、本来神の民であるべき人たちが神様から離れて、そしてもう言っても言っても言うことを聞かない、ね、もう、本当に、 そういう言っても聞かない子供のようなこのイスラエルに対してはしっかりとお仕置きをするんですね。それがこのバビロン捕囚なんですけれども、でこのバビロンに対して神様がこれ見てをくだされました。この一章二節見ますと、主がと書いてありますね。主語は主です。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、要するにネブカデネゼル王の手に渡されたの でそれで彼は、ね、それを死なる地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたと書いてあります。ですから神様がこのイスラエルの中に神殿の宝物、それ尊いものですね、清いものですね、本来異邦人が触れてはならないほどの聖なる器具、それらをなんと神様があえてそのことをしたんです。なぜイスラエルの神殿の中には祭司がいるんですけど、本当にその祭司たち神様を敬わない祭司、もう祭司の神様知らずですね、皆さんは弁護士頼むときに法律を知らない弁護士頼みますか？六法全書を一度も読んだことのない弁護士をですね、皆さんは法廷に招いて私のために弁護してくださいって言うでしょうか？そんなことしないですね。この神様を敬わない祭司、意味不明の存在なんです。法律を知らない弁護士以下、飛行機の操縦に一度もしたことのないパイロット以下がこの神様を知らない祭司たちなんです。だから神様はそんな、悪どい祭司たちがいるようなその神殿にこの宝物があるのもったいない、むしろバビロンの、世界当時のスーパー大国の本当にセキュリティがしっかりしたその宝物庫に収めるために、そして、このイスラエルユダヤの人々、もう本当にこの土地を怪我して、その土地がもうずっと安息してなかった、その土地を安息させて、そしてこの神殿の宝物はしっかりとした、バビロンの宝物側に収めるために、だから神様が与えた書いてあるんです。この2節に主がこのネブカデネザル王の手に渡された。本当に神様は人の目に意外なことをします。このネブカデネザルという本当にバビロンという、悪どい国の王様にその神殿の宝物を託されたのみならず、ダニエル書を読み進めていけばわかります。このネブカデネザル王を通して全世界がこのイスラエルの神主が力強いお方だと信じて知って、そしてこのネブカデネザル王様がですね、なんと全世界に法律を発布するんです。どういう法律か、このダニエルの信じるイスラエルの神主を拝まない者はみんなその親も子供も死刑とし、そしてその家をゴミためとする、そういう法律を発布して、で前世からそれに従ってははーって、このイスラエルの神主を拝んで、そしてこの神様を恐れ敬うようになるんですね。本当に不思議です。イスラエルのユダヤの人誰一人成し遂げなかった偉業をですね、この神をもともと知らない、本当に、神様を敬わない、しかも、もう至る所に偶像を建造して拝めって言って拝まなければ、もう火に投げ込むような、また、この自分の、見た夢これを解き明かせって言って解き明かさなければ、じゃあバビロンの、この学者は全員死刑だ、そういうことをするような、そういう王様を用いてですね、神様は神の栄光を表すんです。これユダヤ人誰も できなかったことです。誰も、このユダヤ人伝道する気さらさらないです。神様の栄光を、伝える気さらさらないどころか、むしろ彼ら神様の栄光を、もう人々の目に、ああイスラエルの神は、大したことないな、神を信じているユダヤ人がこうなんだから、そんな神様たかが知れてるな、そんな風に逆に用いられていたユダヤ人、そのユダヤ人が誰一人成し遂げなかった偉業を神様はしたんです。意外な人物を用いることになって、今この時代2020年、神様は本当に意外な人物を用いて、そして神様の栄光を表すことに用いてるんですね。トランプ大統領、皆さん2016年でしたか、トランプ大統領とヒラリー候補が、大統領候補として戦った時、世間はみんながみんなヒラリーがなると思ってました。
94% だったんですよ。選挙のその当日でもトランプ 6% で キラリ 94% だったんです。出口調査でも誰が大統領になりましたか。トランプでしょ。ありえない人が大統領になったんですよ。トランプ大統領、私一番最初いつ見たかって言ったらね、その人が大統領、私はね、政治家に、政治家だと思わなかった。なんかね、レスリングの、時に出てきて、そしてね、パフォーマンスをやるんですね、そのレスラーと一緒に。ね、ちょっと、チョップちょっといて、一発いただいて、こうひっくり返ったり、自分で行って、コーンってやったり、そういうことをやっている人、その場面を私たまたま見たことがある。その人が大統領候補に出たから、ふざけた国だと思ったの。このアメリカで本当にふざけた国だねって。なんでこいつが大統領候補に出てくるのって。多分これ自分の企業の宣伝のために出てきたんだろう。これが一番最初の私の第一印象なんですよ。ということなんですけれど、だから一番大統領候補でいろんな人が出ましたよね、一番最初。その中で一番嫌いな人がトランプ。何こいつみたいな。ね、ということだったんですけれど、私がね、トランプは嫌だ嫌だと思いつつ、その時主からアメリカの大統領、今度の大統領ものすごく大事だよって、今度アメリカの大統領が見心にかなったものじゃなかったらアメリカがダメになる、アメリカがダメになるという、世界がね、ためになるよ。だからアメリカの大統領選挙を見守り、そしてふさわしい人がアメリカの大統領になるように祈りなさいって言われて、それで私偏見を持ってるでしょ、トランプに対して偏見を持ってるから、主がこう言ったんですよ。誰々に、私ヒラリがその時にヒラリでいいんじゃないかなと思った。じゃなかったら、まだおとなしそうな、ね、クリスチャンが言ったので名前もわからない、そういう人がなってもいいんじゃないかなと思ったのね。そしたら主が言ったんですよ。偏見を持たずに二人になるまで、ね、なるべき人が なるように祈ってくださいって言われたんですよ。二人に絞られる時まで。そしてね、二人に絞られるんだけど、あれよあれよって、私が一番嫌いなトランプがね、ちょっと票をもらっているような気がするんですね。そういう最後2人になった時に、ああもうヒラリだと思っていたんですけれど、主が言ったんですよ。ヒラリじゃない。で私が「えっ?」つって「主よ、なんでですか?」って聞いたら、トランプね、ふざけた男だと思っている、トランプが掲げたね、私が大統領になったらってね、それとヒラリが掲げたものを見てみなさい。見たらね、びっくりしたのが、ヒラリがね、自分が大統領になったらっていうことで掲げていると言って、ふざけたことがたくさん書いてあるんですよ。で、その中の代表的なことが何かって言ったら、子供を産む権利はね、女に、母親にあると。産みたい産みたくない、その権利は母親にあるから、例えばアメリカ のいろんな州で、この子供を堕胎っていうの、あれなんていうの、堕胎、はい、中絶、はい、中絶が病気があったりなんだかんだで、このぐらいだったら OK ですよとかって、すごい厳しいですよね、ということなんだけど、ヒラリはなんて書いてあったかって言ったらね、明日子供予定日でも、変な話、今日を産みたくないと思ったら殺してもいい。中絶の権利は、中絶の権利はね、親にある。お母さんにある。宿しているお母さんにある。ということが書いてあったんです。それはパッと見たときに、その後もたくさんですよ。同性愛者を擁護することとか、もうそれをたくさん見たんですけれど、まずそこで神様が人間を作ってから、埋めよ増えよ地に満ちよという、この与えてくださった大最小の御言葉に関する、ね、それを見たので、ああこれはもう悪魔だと思って、トランプ大統領の方を見てみました。そしたらね、彼女がやろうとしていることをことごとく反対する政策なんですよ。何なんだこの男はと思ったら、 彼の周りには素晴らしいクリスチャンが多い。で、保守的なクリスチャンがトランプを推してるんですね。なぜ推してるかしたらね、あんなふざけた男に見えてるんだけど、子育てしてるの見るとちゃんと育ててるんです。トランプの子供は、普通怪人の子供って人見たらはーいってやっているんですよね、はーい、ね、でちょっとこのぐらい。トランプの子供は何をするかって言ったら、お客さんが来た時にパッと起きて私たちと同じこうやって挨拶する。だから女性関係変だとかいろいろあるんだけど、子育てはすごいしっかりとしている。そして子供が一括に自分のお父さんを尊敬してるんです。ということは、子供が尊敬する親ってなかなか難しい、ね、よその人たちが尊敬するっていうことはありえるんですよ。でも子供が親を尊敬するっていうのはなかなか難しいものなんですね。だけど子供が尊敬するということは、あ、彼には私たちの知らない、ね、ところがあるだろうと思って、それから、私が毎回祈るたびにトランプが大統領になりますようにって祈ってたんですね。そしたら何が起きたかって言ったら、その当時祈り会にたくさんの人が、祈りに来てました。トランプが大統領になりますようにって祈った途端にシャーッといなくなる。トランプって嫌われ者。でも結局嫌われても何しても、ね、時代と同じ食べ物を食べなかった。そして聖なる人たちとね、共に一緒くたになっていた。そして主の意味嫌うことを廃止しようと努めていたということが、主にあって、ね、認められて、トランプに軍配が上がったんですよ。どれだけ主がすごいかって言ったらね、手口上差でトランプが全部曲げてるでしょ、うん、そしたらどうなったかって言ったらね、手口上差で曲げてるから、トランプ民主党の支持者たちが、 私に行かなくてもあいつは大統領にはなれないということで遊びに行った人が多い。選挙の日、うん、誰がそういうふうにしたの？手口上差をしたのはね、マスコミですよね。その手口上差の方を見て、あ、私が行って一票投じなくてもヒラリーになると思って信じるような心は誰が作ったんでしょうか？主です。言いたいことは一つなんですよ。悪い時代に、悪い時代と一緒感になってはならないね、悪い時代と一緒にね、ずっとたむろしちゃいけない。悪い時代がやっていることにね、自分の力を貸してはならない。悪い時代であって、皆さんが本当にこのタニエルのようにね、そのお友達のように成功したいと思うんだったら、たもとを分かれるんですよ。この時代の人物ことと、ね、そしてキリスト側に立って、主が忌み嫌うことを忌み嫌い、廃止してほしいことをね、廃止をね、訴えばいいの。そうすればあとは主がやってくださる。ダニエル書を皆さんがこれからね、お家にいてもちょっと綿密に 見ればいいと思いますよ。ダニエルは本当に立ち振る舞いを正しくしただけなんですよ。なんだけど、その正しい立ち振る舞いによって、主はネブガネザル王をね、ダニエルの召しにしてくださった。だからダニエルが命令しなくても、彼は自分の、ね、知性に対して命令をしたわけなんですね。ダニエルの言うことを聞かない、ダニエルの神を信じない者はその家を込みだめにしなさい、うん、ダニエルは そうしてくださいって言ったことない。なんだけどその王は世を支配しているけれど、その王のね思いを支配しているのは主なんです。ダニエルを通してね、主のなさりたいことの技に気づくようにしてくださったの。だから愛子さんが何かやってる時に、愛子さんが何も言わないんだけど、相手が、あ、こうすればいいのねと気づく時がある。それと全く同じことが起きてる、ね、タニエルと関わったことによって、タニエルが言ってないのにこの王様は、あ、こうしなければならないという思いに立って、それをね自分の知性だから命令を全部発布したんですね。そしてこの王様の時に、ダニエルの信じる神を信じない者はその家を込みだめとしね殺せという命令が何度もね、これが発布されるんですよ。どうぞ。
本当に神様は人を作り変えることができるんです、ね、このネブカデネザル王、ね、もともと神様なんか、ね、知るか、ね、ユダヤ人の神、ね、そんなの弱っちいってこと で実際に攻めてみたら本当に、ね、ユダヤ人の神、助けることなく、いいともあっさりユダヤ人、バビロン捕囚の、ね、されてしまいました。でそれで、ね、さらに好き勝手に、ね、偶像を立てたり、ね、もろもろするんですけども、しかし結局ですね、このダニエルたちを通して、このカエサの栄光をこの王様は見るんです、ね、それと同じことが今この時代にも、ね、起こることを皆さん信じるべきです。皆さんを通して、ね、それまで神様なんかふんとも、ね、思っていなかったそういう人たちが、皆さんを通して神様が働かれるのをその人たちが見るならば、ね、その人は変わることができるんです。皆さん自身がですね、皆さん自身の、ね、なんか道徳心を振り絞ってですね、もう本当にこのなんか雑巾で、ね、ギュッて絞ってようやく水が一滴一滴滴り落ちるぐらいの愛とか道徳心を振り絞ってみても、ね、それ他の人が見ても、ね、無理ですね。あ、神様なんかいないけれども、皆さんを通して、ね、本当に皆さんという、ね、雑巾のような、ね、もうカラカラかもしれませんけれども、御霊に満たされて、そして神様の愛に満たされて、その愛が、そしてその御霊の行いが皆さんを通して流れていくならば、それを見た周りの人たちはびっくりして、あ、本当に神がいるんだって、ね、そういう風になるんですね。今世界が、ね、本当にそういう状況になります。このトランプという、ね、一人の人、ね、もう本当以前のトランプ、ね、見てると、もう本当に悪人のなんか真っ只中にいるような、ね、もう本当にふざけた、ね、そういう人に映っていたけれども、ね、本当にトランプ大統領、ね、どうしたんでしょうね。神様を恐れ敬うようになって、でそして神様の力を知ったんですね。そしてそこいらの優しいクリスチャンじゃ絶対できないような、本当にもう、共産主義をバッサリ切ったり、ね、またムスリム、ね、イスラム教、ね、本当に共産主義も、ね、イスラム教ももうビッグマネーを持っています。大きな資金力を元にして、そして本当に暴力的な、また、ね、本当に好戦的な、ね、挑戦的な、ね、そして本当に嘘をついたり、そういった悪いことでのし上がっているような、ね、そういう共産主義や、また、ね、イスラム教徒たち、ね、彼らに対してもう本当にバッサバッサ、もう強引に、ね、そして本当に強気に、ね、出て、そして実際に共産主義や、このムスリムたちを、力を、ね、本当に弱めているんですね。今までそういう大統領出ませんでした、ね、なぜそういうことができたか。彼は本当に死を恐れ敬うということ、これを、ね、彼ね、生地、まあ、いいクリスチャンとして歩んでこなかったゆえに、そういう大胆な、ね、そういう、ね、ことができたんでしょうね。
あのね、一番困る人が誰かって言ったらね、正しく生きてた人というのは神の前でね、へりくだることがなかなか難しいということなんだけど、罪を飲み食いしていて自分の罪が分かった人というのは、神が許してくださったその恵みもはっきりと分かるんですね。それを分かった途端に人は変えられて、ね、何をするかって言ったらね、イエスノーを自分本位から神本位に変 変わっていくんですよ。だからトランプ大統領が今ね、なんでアメリカの歴代大統領と違うかって言ったら、歴代大統領というのは全部政治家ですよ。政治家ね、政治家のところに、仕えていて、そこからね、育てられたり、なんかいろんな政治団体に加わっていて、なんかをやったり、ね、日本もそうでしょ、ね、そういうことなんだけど、トランプの場合は商売したんですよ。で、商売をしていて、世の中の営み、商売って魂ずつでしょ、ね、そういう中において彼自身のこの商売をしながら人間を測る力ね、それが身についてきたということと、商売を通してペアとアンペアを知ったんですよね。で、それで彼は大統領になる前から何を知ったかって言ったら、中国が大嫌いだったんですよ。なぜかって言ったらね、袖回しのお金を使って、そしてね、中国の、慰安というものをいつもね、自分たちの都合がいいようにこう調節してね、そんで中国の商品が必ずたくさん売れるようにね、そういうね、関税が低くなるようにね、そういうふうに全部やってきているのを、トランプは自分が商売人なんでね、全部それを知っていたということだから、彼はすごく頭がいいのが、大統領になってからね、アメリカを離れた企業たちをアメリカに戻したんですね。で、何？税金を安くします。土地をタダであげます。帰ってきたらね、保証金とかを与えて、そして構造を作るのにね、優遇策を立ててあげます。それをね、そういうにだけ言ってこう戻したんですよ。で、その時に戻らない人たちに何をしたかって、戻らなかったら今度アメリカでは中国で作ったものを売れないよ、そういうふうにしてこう工場だとか会社を戻した。で、工場と会社を戻したことによってアメリカ内のね、失業率がどんどんどんどん減っていくんですね。だからトランプ大統領になってから歴代最大にこの失業率が低かったんですよ。このコロナの前まで。そういうにした後に中国と戦争したんですよ。ガチンコ。すっごい賢い。聖書には書いてある。ね？なんて？蛇より頭良くなれ。ね？人を騙した。サタン、蛇より賢くなれ、ね、鳩のように清くあれ。騙されるということをね、それをね、騙されたんだからしょうがない、そうはいかないって聖書は言ってるんですよ。騙されたからしょうがない、ダメだよって、あんたたちを騙すやつを打ち負かしなさいというのが聖書が言っていることなんですね。トランプのやっていることを見たら本当にそうなんですよ。ね、ああ、こう表から見ればアメリカの、ね、失業率、それを、ね、減らすために会社を呼んでいるんだみたいに見えて、そうじゃない、それ全部、ね、向こうにあった財産が、ね、インドネシアとかベトナムとか、そしてアメリカに戻りました。その後関税で戦争したんですよ、カチンコしたんですよ。そしたら今ね、どうなってるかって言ったら、アメリカはあんまり損してないの。そんで中国はもうアメリカを騙そうとしても騙されない、あやそうとしてもあやされないということで、もう半ば諦めてこう言ったんですね。もうアメリカに輸出しなくてもいいと、中国内で、ね、トランプが大統領から降りるまで、ね、中国内の、ね、経済政策によって、ね、内地改革とかそういうのをしてやっていくよって宣言したんですよ。で、ここでね、神様が分配をまだトランプにあげてくださった。6月2日か3日から雨ですよ、中国。今どこもかしこも水浸し、インターネット入ってみてください。道路で、魚が取れるから釣りに行きたいもんだ。 ところで裂縄が取れる、そういうことなんですよ。水浸しなんだけど、それが、予報では8月中旬まででした。で、私も皆さんにそう言ってきた。そしたらね、8月中旬じゃなくもう1ヶ月延長されたんです。9月中旬まで。ということはもう中国経済そのものが全部ダメになっちゃう。なぜかって言ったらね、工場とかが全部1階でしょ、低いところではもう1階2階が水だから、半導体とかそのコンピューター関係の、工場がもう世界一の工場をもういくつも建てたんですよ。それが全部ダメになった。今回のことで日本チャンスだよね、日本チャンスだからね、悪人はね、悪人は滅びるんですよ、ね、なんで滅びたか、宣教師たち全部追い出したんです。教会の十字架下ろしたんですよ。教会に火を放ったんです、ね、ブルドーザーで教会を潰したんです。だから宣教師とかそういう人たちが行った時には宣教師たちが祈ってるじゃない、中国を憐れんでください、何とかしてください、そういう憐れみの祈りをする人たちがみんないなくなった。いなくなったので神様が憐れんであげるべき、ね、理由が何にもなくなっちゃったんです。それで結局は今の騒ぎになっているんですけれど、ここでもね、中国今こんなんだよね。だけどアメリカにね、今すごいことが起きてるんです。アメリカの国民の 85% が中国共産主義もうダメだと。武漢で起きたこのコロナウイルスはね、自然から出たものではなく、この人為的なもので作られたものだと。それも、遺伝子を創作して、ね、東洋人である私たちにかかるものと西洋人がかかるものの遺伝子が違うと。そしてその中で一番被害を受けているのがブラジル、ね、そしてアメリカ、そして中国の隣にソ連があるでしょ。ソ連も中国にとっては脅威でしょ。ソ連もたくさん殺されてる。そのね、陰謀が関わったその科学者たちが、亡命して、それを全部明かしたので、その陰謀が分かったんですね。分かって、アメリカの、国民の 85% が何を言ってるかって言ったら、中国とは戦争してもいいから、共産主義、それをもうなくすべきだ。ということを言っているのが今の状況なんですね。トランプ大統領、本当に、トンキホーテみたいな人ですよ。ね、トンキホーテみたいな人ですよ。ということなんだけど、彼が一つだけ確かにいいことをしているのがあるの。どういうことかというと、神様、私たちの神様が忌み嫌うことに対して世界中の政治家誰もノーを言わないのに、彼だけがノーを言ってるんですよ。ね、中絶ダメだ、世界中の、政治家言わないんです。ね、でそれ正々堂々言ってるのは、ローマ法くらいかな、ね、ダメだって言ってるんですね。そして同性愛、ね、ローマ法はいいって言ってるんです。トランプはダメだって言ってるんです。イスラムみんなビクビクして誰も言わない。トランプは、ね、入国禁止し、だからキリスト者にとって脅威になるような法律、ね、そして脅威になるような人物ことを、ね、あっさりと自分に力が与えられている時にバサッと切るということ、世界は怖くて今も誰もやったことがないことなんです。なのにトランプはそれをやりましたよね。そしたら彼の知性を主が祝福してくださる。今度薬が アメリカから世界に、ね、広まります。すごいお金儲かると思うよ。すごい儲かると思うよ。どうぞ。
今この薬といいますかワクチンですね、これアメリカもう早い時にもう3月から開発を始めて、でそれで、今、ね、モデルナ社とあとファイザーがもうワクチンの、治験ですね、治験フェーズ3に入って、要するに最終段階です。今もう3万人規模で、このワクチンのテストを、ね、行って、でそれで、これもし副作用とかあるいは何か、その効果の中において問題がないかどうか、ね、それが、ね、OK だとしたらもう、ね、トランプ大統領すぐにですねこのワクチンを億単位で、この生産、してすぐに配布できるというそういう状況まで整えてるんですね。この普通ワクチンの開発、ね、製薬会社すごいお金と投資先行投資とあと時間がかかるので、まあ、あまり、ね、新しい薬品開発するということ、これすごい大変、なんですけど、トランプですね、その、お金の問題と時間の問題を、この、すごい、もう何兆円というその財産を投じることによって、そのお金の問題を解決して、で、それで普通だったらスピード、ね、もう二の足を踏んで、ね、これ、果たして承認通るかな、どうかな、ね、通らなかったら嫌だな、ということで、ね、開発に二の足を踏むのを、その心を全部、ね、取り払って、で、それで、ね、もう開発に専念して、もうじゃんじゃんお金使って、で、それで、もう承認を受けたならば、もうすぐに、ね、まあ普通承認を受けてから生産が開始されるんですけども、トランプはスピード重視のためにですね、承認まだなってないけれども、もうすでに、ね、承認を受けたらすぐに配布体制に入るために、ね、このワクチンをもう億単位で作っているんです、ね、でもしも承認が受けられなかったら、ね、その億単位で作ったワクチンのそのお金分だけ損してしまうんですけども、しかしトランプは賭けに出たんですね。もうお金のことの問題じゃない、スピードが大事だ、人の命を救うことが大事だということで、ね、それやっていったんですね。でそれで今本当にもう3万人単位で、今効果が今、上がっていて、もう、本当にすぐにでも、このワクチン、もう市場に手回るんじゃないか、まあ、そのぐらいの勢いなんですね。
一番最初にですね、これをね認証をするときに、50歳以上の人、18歳未満の人は対象にしなかったんですね。なぜ副作用が出てきて何かあったら大変だからということで、で副作用がなかった、で次300人になったときというのは50歳以上55歳以上の人を50人ぐらい参加させてるんですよ。そしてそれも大丈夫だったということで、次3万人今ね、なっているんですけれど、この3万人の人たちが、7月からその認証に入っているということなんですけれど、驚くことがあったんですよ。どういうことかといったら、コロナウイルスにかかった人には抗体ができるよね。抗体ができて、その抗体を人の体に入れると治りやすいとかもう言ってるよね。でも人から取る抗体というのがもう限りがあってね、なかなか難しいみたいということなんですけれど、ですね、コロナウイルスにかかって治った人たちの抗体の量と今回臨床実験に参加した人たちの抗体の量を調べたら 4.1 倍。臨床に参加した人たちの方が多いんですよ。 4.1 倍だよ。ということは、多分これが開発されて、今年の年末中にはもう全部これ落ち着くんじゃないかなと私は思います。だからこの時に、こういった情報をしっかりと踏まえて、ね、12月くらいから自分の商売がね、再スタートできるように、ね、整えている人たちがまだ良いスタートを切ることができる、そして他の人より早く回復が望めるということなんですね。トランプ大統領が大統領になってから、アメリカではもう大きな石油が発見されました。 で発見されたその石油、それをね、引き上げることに技術的に大きな問題があったんですけれど、それもすぐ解決されて、そして一時期、すごくガソリン代安かったよね。アメリカのその移転があったゆえに、ね、ガソリン代安かったんですよ。だからいろんな意味で神に会って、ね、神様が忌み嫌うこと忌み嫌い、神様が喜ぶことを喜ぶ、このスタンスを、ね、守っただけで祝福を受けたんですよ。指導者が神の御心にかなったことをするとどうなる、その国は栄えるんです、ね、中国今、ね、共産主義でしょ。その共産主義、毛沢東が一人で共産主義したの？違うでしょ。同調した人たち、私も共産主義になるよなるよと言って、ね、その人たちが作ったのが中国共産主義なんですよ。だから水浸しによって全部の人たちが今苦しんでいる。なぜ？一票投じたからなんですよ。悪いことに一票投じると、その悪いことの悪人が滅びるときに、ね、一票投じた責任を負わなければならない。私たち本当に時代が悪いとき、悪いものと一緒に一緒くたになって滅びに行ってはなりません、ね、時代が悪い時に私たちは何をするか、タニエルとその友達のように世の中と一緒くたになって、ね、言葉から人物こと、ね、一緒くたになって食い物にしてはならない、ね、神のいいということを私たちもいいとし、神がいい、ね、意味嫌うものを意味嫌って、そしてこの時代の、見張り屋の役割をしっかりとなすことによって、ダニエルがネブガネザル王を食った、弟子にした、孤独、私たちもこの時代ね、本当にあらゆる力を持っている人たちを私たちの召しにしていかなければならないと思います。アメン。
皆さんは祈りによって、ね、彼らを統治しましょう。このダニエルたちは、このネブカデネザル王、背後で本当に祈りました、断食して、ね、祈って、でそれでこのネブカデネザル王の夢を見事解き明かしました、また、ね、ダニエル本当に祈っちゃダメだって、そういう、もう国が制定された時、ね、それでもダニエルは祈りました。祈ったゆえにライオンの穴に投げ込まれたんですけど、それでも、ね、神様はダニエルに軍配を上げ、またこのダニエルを陥れようとした者たちを、むしろライオンの穴に投げ込むようにされました。皆さんも今この時代、ね、祈るべきです、ね、この、ね、世界情勢のために、また本当にこのアメリカにおいて、ね、今ワクチンが開発されて、これが速やかに、ね、市場に出回って、本当に助けを欲している人たちに速やかにそれが行き渡って、そして本当にこの神様を恐れ敬うトランプに、また神様を恐れ敬う指導者に軍配が上がって、そしてむしろ、ね、この共産主義や、また本当に、人を、ね、殺すことを何とも思ってない、そういう、ね、ムスリムや、まあ、そういう悪どい人たちに対しては、ね、本当に主が、ね、確固とした裁きを下して、そして神様が確かに生きておられるということを、これを世界中の人々が知るようになるために、また、本当に私たち自身がこの時代の見張り屋になって、そして本当にこの時代のために、世界情勢のために、本当に祈る祈り手となっていくことができるように、今それぞれが祈っていきたいと思います。それでは皆さん自身がこれから祈る時を持ちたいと思います。主の
私たちもダニエルのように時代の先駆者になりますようにと祈ってください。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ、
はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。
アーメン。
ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。
アーメン。
主よ、本当にこの自分自身汚れを負わない、むしろ本当に主の御旨通りに歩みたいと決心し、それを本当に命がけで宣言したこの4人の若者たちに、あなたはこのようにあらゆる知恵をまた巧みの技を与えられました。今私たちも主よ、本当にこの時代を担う担い手となることができますように、主よ、この4人の少年がむしろこのネブカデネザル王を食い物にし、そしてネブカデネザル王を通して神の栄光を全世界と告げ知らせました。私たちも今この時代本当に清められた歌となり、そして本当にあなたの御胸にかなった行いをし、世の中の汚れを一切取り入れず、むしろあなたの御言葉、聖なる言葉御言葉を手にすることによって、主よ、この時代のダニエルとなって、また時代の担い手となり祈り手となっていくことができますように、どうか我々ともどもを助けてください。あなたが今日本当にこの時代を動かしておられることを私たちに示し、また本当に私たちただ自分の良かれ自分の祝福のためにだけ祈るのみではなく、本当にこの時代のために祈り、また悪魔サタンに闇に対して積極的に戦いを仕掛け、蛇よりも賢いものとして主を本当にこの時代を渡り合っていくことができますように、主を一人一人祈りました。祈った祈りの通りに なりますように、信じた通りになりますように、どうかあなたが導いてください。あなたが今日このようにして示してくださることを感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の397番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。397番です。
昔の生徒に
習い進め、
彼らは墓にも
手を引かせる、
信仰は勝利、信仰を持てよと悪魔に勝たん、
勝つものすべてに
報いぞある、
名前呼ばれなば
見前に以前白き衣を着て
主
郎を取りで主をたたえまつらん、
声も高く
信仰は勝利、信仰を持てよと
悪魔に勝った。
ハレルヤ。愛する様、我らはあなたの御前に集いました。この主日、あなたを出会うために、あなたの御言葉を聞くために、そしてあなたの御言葉を聞いたならばそれを守り行おうという志を持ってきた人々に、あなたが豊かに報いてくださすように、我らは主よ、あなたのものです。この時代、主よ、あなたのものとして、あなたの 輝かせてくださる光を豊かに我らは浴びて、それを豊かに世に対して照り輝き渡らせる私たちでありますように、また祈りを持って主をあなたに仕え、この世を取りなし、また王たちを、また主を本当に悪魔サタンに囚われている人たちのために祈り、また主を本当に悪魔サタンの技を打ち下す主を、その祈りをしていく私たちでありますように、どうかあなたが一人よろしくください。これから始まる1週間、主を行く先々、仕事の現場において、主をあなたが臨在を持って一人よろ導き、一人よろ守り、主を特にコロナから一人よろ守り、またあらゆる災い、またあらゆる事件事故などから守ってくださいますように、そして本当に一人一人を通して世界にあなたの光を照り輝かし渡ることができますように、ダニエルのように、本当にダニエルやバビロンというこの暗闇の真っ只中の中にいたような、そういう環境においても本当に光り輝きました。どうか一人一人もそのような光を輝かせるこれからの1週間でありますように、どうかこの地上において主を栄えたものとならせ、富んだものとならせてくださるように、力強い美しきものとならせてくださるように、時代をリードするリード者でありますように、主をまたその家庭の中において豊かな命の育みがありますように、命を埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと言われた主、あなたがその一人一人にこの神の子としての祝福を与えてください。この祈りを我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美してその後に祝祷をいたします。
天にいます、我が父よ、心身に合わせず、悪より救い出し、国と力、栄えは常しえに主にあり。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
主よ、この一週間も人々のように守ってください。どこにいてもイエス様にあって守られた一人一人でありますように、その家族でありますように、イエスの血潮で包んでください。栄光で包んでください。恵みで包んでください。愛で包んでください。憐れみで包んでください。会うべき良き人物ことに会われますように。そして王のような祭司として、その場を本当に支配していくことができますように、言葉においても力においてもあなたが 力を与えてください。そしてあらゆる面において優れものでありますように、主よあなたが私たちを整えてください。世は後退します、私たちは前進します。主よ、世は荒れています、私たちは喜びます。世は失っています、私たちは得ます。世は本当に今得よ得よとしています、私たちは与えます。主よ、あなたが私たちにそのような祝福を与えてくださるからです。子育ての名人でありますように、それぞれが本当に子育ての名人でありますように。そして人を物事に対して正確な立ち位置を知り、それを正確に収めていくことができますように、主よあなたが祝福してください。詩篇91篇の御言葉で私たちを囲ってください。そしてその証人となることができますように、主よあなたが祝福してください。イエス・キリストにあって守られた一人一人であられますように、主が保証してくださったことを感謝して、主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りをしばし祈りましょう。